もしもし。
あ、もしもし。
テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。早速ですけれども、今日のご相談の内容をまずは簡単に教えていただけますか？
はい、私には3兄弟がいて、その弟がちょっと癇癪持ちで、はい、姉として見守るしかないのか、うん、できることがないのかみたいなところをちょっと相談したいと思ってます。
はい、わかりました。じゃあ、まあ弟さんとのことということで、
はい、
今おいくつでいらっしゃいますか？
私自身は33。
33歳。ご家族は？
はい。3兄弟で兄が36。
そして
弟が28。
28歳の弟さんなんですね。皆さんは今、みんなご実家にいらっしゃるのかしら？
いえ、弟だけ実家で、私と兄は、
もう出てらっしゃる。
はい、もう、はい。
で、お父さんとお母さんはご存命でいらっしゃるんですか？
そうですね、実家には弟と母と父が住んでいて、で母は65歳、で父は68です。
68歳。そうでしたか。
はい、
それで弟さん癇癪持ちということですけれども、どんなような感じなんですかね？
はい、一応仕事にはついていて、仕事についてるんですけど、普段母親に対して物心ついた頃から日常的にちょっと怒鳴り散らしたりとか。
物心ついた頃っていうのは、もう例えば小学校高学年とかそんなぐらいからってことかな？
もう小学校入ってからかも。なんかもう本当に徐々に何かにつけてキーキー怒ったりとか、ゲームとかって言ったらゲーム機投げつけたりとか。
あ、小学校ぐらいの時からね。
そう、男の子特有なのかなと思ってたんですけど、なんかそうでもないなっていうのを他の家族だったりクラスとか周りを見渡して感じてきてしまって、ね、
そうですか。で、それはお母さんにだけではなくて、あなたにもそうだったし、お父さんにもそうだったのかしら？
ただ特に母親には強く当たることがあって、で私は結構、私自身も癇癪ではないですけど、まあ、気は強く持つというか、なんか弟に対して説教というか、ちょっとここに座ってみたいな感じで、こういうこと言っちゃダメだよみたいな感じで強く言ったりとかした影響か、私にはこう当たったりはしなくなってきたって感じで。
で、
父親は基本弟が主にいるリビングとかから逃げて別の階で自分の部屋で引きこもって、なんかなるべくこう避けるっていうか、そういう切れてる時は一緒にいないようにするみたいなことは多かったりします。
そうだったんですか。その状態が最近も、
まあ、私はその大学を機にもう正直家族のこの空間とかもあんまり爆弾を抱えてるような感覚だったので居心地悪かったので、もう大学を機にすぐに上京して、で、まあ、ただ年に1回とか2年に1回とかたまに帰省するんですけど、この前帰省した時もたった1泊泊まっただけだったんですけど、なんか罵声みたいなのが弟の部屋から聞こえてきて、 お母さんに怒ってるんだなっていうのは感じ取れて、あ、じゃあ今でも続いてるんだなっていうのは、はい。
それはね、ちっちゃい頃からずっと怒鳴り散らすだけ、つまりその手が上がったりとか物を蹴っ飛ばしたりとか、そういうようなことはないんですか？
ボコボコにしたりとか、暴力自体はまあ、私が見る限りはあまりないかなと思っていて、ただ物に当たり散らしたりとかは結構見受けられる。壁がちょっと壊れてたりとか、
あ、壁がね、
とか何か投げつけたりとか、まあ、あとは過去にその小学校か中学校ぐらいの頃にまた弟が切れた時に台所から包丁を取り出してきたことはあって、まあ、それは今でもちょっと脳に焼き付いてる記憶ですって感じです。で、ちょっとその、お母さんなんですけど、弟と父と母と3人暮らしなんですけど、主に矛先が母親に向けられるので、母親はなんかそのストレスからかはちょっとわからないんですけど、まあ、何年か前からちょっと突発性難聴になって耳が聞こえなくなったりだとか、まあ、年齢的なものなのか、まあ、ストレス的なものかわからないんですけど、更年期障害でなってきたかなっていうのはちょっと傍から見てて思ってて、で娘の感覚値ではあるんですけど、まあ、徐々にちょっと怒りやすくなっ て、
お母さん
ね、性格もちょっと変わってきて、ちょっとしたことでこういきなり怒ったりだとか、
うん、
私がこの前ちょっと帰省した時に、
うん、
私が帰省してリビングに来たってことが分かったにもかかわらず、弟はすぐシュッと自分の部屋にこもっちゃったんですよね。
うん、
もう私とはもう話したくないのかなと思って、うん、そっとしといてたんですよ、
うん、
でお父さんもまああいつだしみたいな感じでそっとしといて、うん、ただお母さんが後から帰ってきて、
うん、
弟に挨拶したのって言われて、
うんうん、
いやでもまあこの前ちょっと会話したし、うん、まあなんか引きこもっちゃったからもういいよみたいなこと言ったら、いきなりぶち切れちゃって、お母さん自身も、
お母さん
が家族なんだからちゃんと会話して挨拶しなさいよみたいな、
うーん、
なんか度を超えたような怒り方したりしてて、ちょっとびっくりしちゃって、今まででこんな怒り方したことなかったんで、
うーん、
なんかちょっと性格も変わってきちゃったのかなっていうのはちょっとこの前、はい、
そうなんでね、お母さんが随分変わっちゃってね、それでこれからどうしたらいいかっていうのが今日のご相談な感じですかね。
そうです、私としてはもう別でもちょっと結婚もしてるんで、
うん、
なんか何もしない方がいいのか見守るしかないのか、
あなたとしてね、
まあ、そうですね、私としてなんかできることはあるものなのかっていうのはちょっと相談したいです。
わ、
うんう
んうん、かりました。じゃあ先生にお伺いしてみましょう、
はい
ね、
はい、
はい、今日お答えいただきますのは幼児教育研究の大原恵子先生です。では先生よろしくお願いいたします。こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
なんか怒りと不満と鬱積と、それから常に自分に話を向けてくれない寂しさ、つまり今日の相談あなたの問題じゃないの、
うん、
どこ行けないのお父さんはと思うの。例えばね、実家に帰省しましたってあなたおっしゃったでしょ、
はい、
帰省した時お母さんがね、あれお父さんがどうしよう困ったねっていう相談を持ちかけてきたら分かります。
はいはい、
してないですよね、
うんうん、
おかしいと思いません？今ね、弟さんとあなたが同居してて、もう毎日生活するのにね、あの弟の生活がもう耐えられないっていう相談がすごく分かるんです、私。
うんうん、
でもこれ相談乗れないですよね。だって同居してる両親が言ってないんですから。あなた今日のこの相談、
はい、
弟さんではなくて自分と夫婦関係、それとも子供なんですか。
ああ、まあ直近でダイレクトに悩んでるのはまあ不妊治療してますけど。
それだ。
そうですね。
ね、
子供を産むっていうことに対して、うんうん、まあ本当別のもなんか問題になっちゃう、なっちゃうかもしれないですけど。
これは一番大きな問題ですけども、あなた自身がね、抱えきれないんですね。不安で。で、イライラしてしまうの。わかります。
子供を産むっていうことで、うんうん、その子供が、うん、もう本当弟に失礼なんですけど、すごいもうこっちじゃ抱えきれないような子供が生まれちゃったりしたらどうしようみたいな、まあなんて言うんでしょう。その私の遺伝的なものに対する恐怖というか、
それをね、今日あなたがね、人を依存する、今まで弟さんがいたからあなたは今日来れたんですよ。みんな弟のせいにしてますから。
で、そうですね、
人のせいにするってことは自分が抱えきれないんですね。自分は悪くないのに、あの人がいるからこうなるんじゃないかと思うことで自分は楽になるわけですよね。
あ、それはあると思います。
それは心理的に自分を逃げてしまうんです。辛いから耐えきれないってことです、
うん、
だから今弟さんはあなたにとって必要な人なんです。みんな弟を悪人してしまいますから。弟さんではないですよね、原因は。
うん、なんか自分の中でも漠然とした寂しさとか。
じゃあ一皮むけました。
はい、
ね、それわかりますね。じゃあこれは今日の相談は弟さんではないですよね。
自分ですね。
そうですね。で、次に行きますね。夫との関係が、あなた何か劣等感があるの？夫に言えないの？何か。夫に甘えたいのかな？わかんないけど。
ああ。
そこじゃないの？もしかしたら。不妊は夫が言ったの？子供が欲しいって。
いや、私から言いました。
なぜ言った？
子供が好きだし、子供育てたいと思ったからです。
子供が好きとなると、 あなた今その余裕はないと思いますよ。これだけ弟さんのことを言ってますから。私は今ね、
うん、
子供が欲しい云々よりも、まずあなたの心を穏やかにしたらどうですか？
いや、そうですね。
うん、そこなの。お食事もすべて、
うん、
食事は気を使ってますか？夫の好きな料理は何ですか？
好きな料理、オムライスです。
どういうオムライス？いろんなオムライスありますよね。作りましたか？うん、
そうですね。いろいろ、なんだろう、ホテルとかが紹介してるオムライスのメニューとか。
もうね、売り込みがすごいんです。
いや、でも確かに、私は彼を愛してるけど、彼からも愛されるように私はちゃんと努力はしないとなってのは。
してないよね、あなた。
思いました。はい。
そこであなたの性格を出て、売り込み。あなたに、ほんの言えば、あなたは素直になるんです。ずっとね、この相談の間、私は本音で言ってるの分かりますか？
はい。
そして言ってる本音の中に、どっか、第三者は聞いて分からないけども、あなた自身が、あ、そうだ、そうだと、これあたりがあるからあなた素直になるんです。もしね、違ったら、何言ってんのよ、この先生。勝手に喋っちゃってなるんですよ。あなたには、本音で生きたことなかったの。
うん、
まず料理はしてない、はっきり言って。お掃除もちゃんとしてない。
そうですね、
もう言い切れます、まあ、私は本当に、はい、シンクも気分のいい時はお掃除するんですけども、気分が悪いとシンクに甘摘み、それを見ても夫は言わないんですよ。ああと思って言って、うん、ああ言えばこうなるならば、まあ寡黙でいようと。
夫に指摘されたことはありました。
何を指摘されたの？汚いって
シンクの奥の方になんか食べかすみたいのが
でしょ、まあ、だと思いました。
基本きれいにはしてるんだけど、そういうところを見逃しがちだよねみたいなこと
は、そういう夫なんです、
言われたので、あ、そうなんだな、私は大雑把でそういうことあるんだな。
でも私はあなたのストレートに受け止めない、ああ言えばこう言うっていうあなたの性格で、あ、シンク汚いなと思ったんです。つまり生き方と行為は似てるんです。
いや、なんか今までそういう発想というか行き着いてなかったんで、いや、めっちゃ今ハッとしました。
そう、嬉しい。そしたらね、贅沢な料理彼は求めてないですよ。
彼が満足することをどうすればいいんだろうって、
ささやかだけども細やかに、
うん、
あ、彼がシンクに横が汚れてるって分かる彼ですから、
うん、
分かりますか、はい、そういう人にわざと見せつける料理ではなくって、彼に食べてほしい、
うん、
それを気づいたらあなたの目は叶うんだと思いますよ。今日は自分自身を目を向けて自分に語り合う、弟さんといろんなせいはしない、それであなたは苦労したんだから、全て自分でこれを選んだの、分かります？
はい、わかりました。
素直に聞いて自分が見えたってことね、
はい、今まで本当に33年間生きてきてそうだったんだと思って。
じゃあ、うん、先生変わりますね。
はい、ありがとうございました。
お願いします。
いや、なんか声の感じも変わったし。
そうですね、なんかそういう客観的にこうちゃんと言語化して私の性格を伝えてくれる人って、
うん、
なかなかいないので、
うんうん、
めっちゃ今日相談できてよかったです。弟のことも放置しちゃってるけど、
うん、
まずは自分のことからちょっと、はい、
そうですね、
改善というか充実していきたいです、う
ん、はい、はい、ぜひぜひそうしてください。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、どうも失礼します、はい、
失礼します。